今年は本当に私たち特に初穂の大切さということについて、あ、聞こえますか、大丈夫ですか、あの語っていますけれども、今日もこのようにして皆さんと初穂を祝えることをとても嬉しく思っています。でマイカがね、この後に今日あの初穂についてメッセージをしてくれるんですけれども、でもその前に皆さんに一つ分かち合いたいことがあったので、それを先にしたいと思います。それであの今なんだっけ、ビリグラムが亡くなった時からもすごい言ってたんですけれども、これからその2倍の油注ぎが倍増していくよという話をしました。そしてそれがあのやっぱりいろんなところで聞かれるようになってるんですね。で2倍の油注ぎって言ったら誰の話から来ているか皆さん分かりますか。誰の話だっけ、2倍の油注ぎっていうのはもともと誰の話。そう、エリシャの話からその2倍の油注ぎとかダブルポーションって言ったりしますけど、そのコンセプトっていうのは来てるんですね。ですからあのそこをまず皆さんと開けたいなというふうに思います。第2列王記の2章を挙げてください。でこの第2列王記2章はどういう話かっていうと、エリアっていうのがまずあの先代の預言者だったわけね。そしてその後にエリシャっていう次の、まあ、あの後継ぎっていうか、それが現れる。エリアが最初でエリシャがその後に、ね、そしてその時の、まあ、あのエリシャが引き継ぐところのシーンっていうのがこの列王記の第2列王記の2章で書かれています。それをちょっと皆さんと見たいと思います。開けましたか、第2列王記2章、 OK、 第2列王2章、じゃあちょっと読みます。2章の1節から順番に見ていきます。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出てきた。エリアはエリシャに、ここで留まってきなさい、主が私をベテルに遣わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。だから主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられた時、エリアって何、みんな覚えてるかな、エリアって死んだの、死んだじゃなくて、
うん
じゃないんだな、死んだじゃなくて竜巻に乗っかって天に上げられて、彼は死を見なかった人なんですよね。でその時主が竜巻をに乗せて天に上げられる時ってもう分かってたわけね。そしてその時にエリアはエリシャにね、要は部下に言うわけですよね、あとここにいなさい。そしたらいや絶対についていきますって言ったわけですね。でまずここでいくつかの場所を通るんですけれども、それは私たちが2倍の油注ぎを受けるためにまた通らなければいけない場所を表しています。でまず一番最初の場所っていうのは何、今のところギルガルっていうところに行ったんですね。でこのギルガルっていうのは何ですか。ギルガルといえば何の場所だったでしょう。皆さん、ギルガルというのは割礼を施した場所だったんですね。で割礼は何かっていうと、それはその古いものとか、それから古い革袋とも言えると思いますけれども、そのような古いもの、もしくはもはや前は分かったかもしれないけど、もはや今となっては用がなくなってしまったもの、ね、それを切り去り取るということなんです、ね、ですから私たちが神様にあって前進していくとき、まずしなければ取らなきゃいけないところはギルガルなんですね。それはその古い部分というもの、そしてもうもはや捨てなければいけない、置かなければいけない、その部分を置くっていうところを私たちは必ず取るんです。ですからそれはもしかしたらあのいつまでも、忘れられない過去かもしれません、何らかの恥かもしれません、もしくは昔の考え方かもしれないし、あの時は良かったクリスチャン生活だけれども、今神様が新しいところへ、新しい革袋へと移行しているのかもしれません。そのようなところをまず私たちは通るんですね、ギルガル。そしてその後どこに行ったかというのを見たいと思います。3節です。そして彼らはベテルに下っていった。3節。するとベテルの預言者の友柄が、友柄っていうのは、まあ、同僚みたいな、ね、そんな感じの同志が、エリシャのところに来て彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか？エリシャは、私も知っているが黙っていてください。と答えた。ね、だからみんな知ってたんだよね、預言者エリシャがついてたけど、他の人たちも今日エリシャが神によって捕らえる時だって預言者みんな知ってたわけ、ね、それからエリアは彼にエリシャここに留まっていなさい、また言うわけ、ね、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。じゃあ次に行ったところはどこですかって言ったら、あ、エリコなんだけど、その前にギルガルの間に ベテルにいたね。ギルガル内でベテルにいた、ね、でこのじゃベテルっていうのは何を表すのか。で私たちがギルガルを通ったのに次に通らなければいけないところ、それはベテルになるんです。皆さんベテルというとどんな場所を思い浮かべますか？ヤコブがイスラエルになったところだよね。つまり、そこはベテルっていうのは、ヤコブが神様とよろしく格闘して、そしてその桃のつがいを叩かれて、そしてその後しばらく御子ひでだっていう、そういう話があります。じゃあベテルっていうのは何を表すのか。それはそのように私たちも神様と、まあ、格闘する時っていうのがあるわけですよね。だけれどもその中で最終的に私たちは神様に降参しないといけないわけ、ね、でよく私は男の救いは降参だって言って、ね、言うんですけれども、もう参りました、分かりました、神様あなたが神様です、私はあなたについてきますっていうね、そういうところに私たちがつい来ないといけないです。っていうのは、なんで神様どうしてこんなことが起きたの、なんでこんなことがになってしまったのっていうところ必ず通るんですよ、ね、必ず通るんだけれども、そこでなんでなんでなんでずっと言ってると、なんでなんでなんで、もうそこでは疲れたって一歩で止まっちゃうわけね。だけども最終的に、あ、神様そうです、あなたが神です、で私はしもべであって神ではなく、あなたが神です、だから私はあなたの主権の下にへりくだります、で私はあなたの主権に自分を委ねます、そして自分のやり方とか自分の意見とか自分の正しさを言い表して自分の正しさを証明するのではなくて、主よあなたについていきます、ね、そういうふうに言わなきゃいけないところに来るんです。ここでいつまでもなんでなんで、じゃあ私やっぱこっちやってみるかとか、なんかうまくいかない、じゃあこっちやってみるかってやってると、ベゼルで堂々巡りになって苦しい苦しい苦しい生活になってしまうんです。ね、でもそこでもう手放して、神様あなたの主権を認めます、私はあなたについていくってことを選びます、降参しますって言わなければいけないんです ね。でそれが、ベテルでした。そしてその後を見るとどこに行きましたかっていうと、さっきも言ってくれましたけど、エリコに行くわけなんです。じゃあ続けて5節見たいと思います。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。エリコの預言者たちも知ってたね。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。まだ同じことをやるわね。はい、じゃあこのエリコという場所は何でしょう。あ、もうちょっといくね。エリアは彼にここに留まっていなさい、主は私をヨルダンに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられあなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。でここに来るのは、次はエリコという場所に来ます。じゃあその後のエリコっていうのはどういう場所でしょうか。エリコといえば何、みんな
壁壁
城壁って言うんだけどね壁壁って壁やん、どっちも壁壁書いてる。でそれは何かというと、そうつまり戦いを表します。でも戦いって言っても弓を引いたりとかね、こうやったりして殺したわけではないんですね。何でしたかっていうと、むしろ黙って勝利を得たわけなの ね。むしろ黙って勝利と。だからそれは確かに戦いの場所であり、また私たちがキリストにあって勝利を経験していく、戦って勝利を経験していくっていう、その場所になります。しかしここで特に今日考えたいの、強調したいのは、言葉が鍵だってことは ね。なんでエリコが、あ、エリコじゃない、イスラエルがどうして勝利できたかって言ったら、黙ってたからなのよ、要は、ね、要は黙ってたから、ね、つまりここでもし彼らが喋ってたら、口を開いて思ってることを言い出してしまったのであれば敗北したんです。必ず敗北したんです。だけれども言葉で彼らは守りきったので勝利を得ることができたんですね。だから戦いっていうのはどこですかって言ったら、やっぱり大きいところは言葉なのね。だからこの言葉を不用意に出しちゃう、言いたいことがあったら言っちゃうと負けるんですよ、ね、言ってしまうと負けるんです、ね、だから何、言葉で私たちが勝利を得ることができるならば、私たちはクリスチャン生活で勝利を得ることができるんです。ダメですか。で本当にここでもね、その言葉っていうことについて何回も言ってますけれども、ますますその言葉を選ぶとか、まだ言わない、簡単に不信仰の言葉をでって言わないってね、 これを選んでいくっていうことがどれだけ大切なことかっていうのが分かります。それだけじゃなくて自分が楽だからね、結局言ってなんか、はあ、吐き出して楽になったなんて思うかもしれないけど、一つも楽にならないです。吐き出せば苦しくなるんで余計ね、うん、だからそれがエリコという場所です。そしてその後のエリコの後、みんなどこに行ったでしょうかというと、エリアはヨルダンに使わされたからって言ったんですね。そしてヨルダンに行きます。じゃあ7節見ましょう。預言者の共柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。50人もいたのね、遠巻きで見てる傍観者たちが。2人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。そしてそこをベチャベチャしてるんじゃなくて乾いたところを彼らは渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。これ面白いと思わない？さっきまでここに待ってなって言って、いやだ待ってないついてきますってね。でまたここまで来て、ここで待ってなって、いやだ待ってない一緒についてきますって言ってるわけでね。で3回でもここで待ってなってエリアが言って、いやだエリシャがついてきますって言って、それでヨルダン川をついに渡るわけです、ね、そしてヨルダン川を渡った後に今度はエリアはエリシャに聞きます。じゃああなたは何が欲しいんですかっていうわけ、ね、だから絶対来させない、ついてきちゃダメって言ってるわけじゃないんだよね。だけどそんな風にして彼の信仰っていうのを試していたわけなんです、ね、そしてそれと同時にこの日にエリシャは取られるよって分かっておきながら傍観していた人たちもまたそこにたくさんいたわけなんです ね。そしてヨルダン川を渡ってからあなたは何が欲しいのかっていうふうに言いました。そうするとエリシャは何て答えましたか。何て答えたかというと、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますように。これがいつも言っている2倍の油注ぎとかダブルポーションって言われているものがここで、そのコンセプトっていうのはここから出てきているんですね。そうするとエリアは言います。あなたは難しい注文をする、ね、あなたは難しい注文をする、うん、しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができるならば、このことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の車とが現れ、この二人の間を分け隔ててエリアは竜巻に乗って登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。はい、まず質問です、もし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられよう。できないならそうはならないって言ったよね。エリシャは目撃しましたか？エリアが取り去られる。目撃したよね。目撃したよね。見たよね。うん、つまりここでエリアは何て言ってたんだと思う？つまり最後まで、そう、最後まであなたが付き従いし続けて前進し続けるなら、前進し続けるならあなたは2倍の油注ぎを受けるというところに最終的に到達するんですよって言ってるわけなの。そうね。だからそして2倍の油注ぎを受けた時に何が起きるかというと、私たちが前進し続けていくならば、最終的に異次元っていうの、次の次元にと私たちは入っていくんです。で次の次元に入っているその different dimension、ね、そこに入っていくときに、私たちはその2倍の油注ぎっていう違ったこうオペレーションとか違った動き方っていうところに私たちは入っていくことができるんです。でも鍵は何かというと、私たちがどこでもギルガルで止まらない、ね、ベテルで止まらない、エリコで止まらない、ね、前進し続けていくときに、そこの先に2倍の油注ぎっていうものがあるんです。そしてここで書いてありますね、その時彼は自分の着物をつかみ、それを2つに引き裂いたっていうふうにあります。でこの引き裂くっていうのはどういうことかというと、昔の人たちはその人が亡くなったりすると悲しみを表すためにね、自分の衣を引き裂く。だから、あ、エリアっていう自分の師匠、自分が最も敬愛する父的存在が行ってしまうっていう悲しみが一つあったと思うんですね。そしてあと一つは何かっていうと、自分の着物を引き裂いたわけですよね。だからその時に彼は確かに2倍の油注ぎを受けて、今までの自分の衣、自分のアイデンティティっていうのがそこで 変わったわけなの。だからその時に別の次元に移行したわけなんです。そしてそれをその後見てください、13節。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ引き返してヨルダン川の岸辺に立った。その後自分の着物を掴んで破って捨てたでしょ、脱いだでしょ。その後何をしたかというとエリアの街灯を拾ったわけね。ね、そしてエリアの街灯を拾ってそしてヨルダン川に立って同じように奇跡を行います。ね、そうすると15節見てください。エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見ていて彼を迎えに行って地に伏して彼を礼拝したって言います。つまり周りにいる人たちもあ、彼は移行した、彼は違うところに入ったっていうのを認識したわけよね。こうやって見てて、そして彼らは確かにその権威っていうものに対してあの地にひれ伏したわけなんです、ね、だから何が起きてくるか、2倍の油注ぎが起きると何が起きるかって言ったら権威のアップデートが必ずあります。神の権威のアップデート、ね、それはなんかより威張るとかじゃなくてその癒しをするときに簡単に癒しが起きてくるとか、悪霊の追い出しをするときにその人の人生がゴロッて変わるとか、そういうふうにして物事が簡単にシフトしていくっていうのを私たちが見ることができるようになるんです、ね、だからこの、あの使徒的っていうのは何ですかっていろいろ聞かれると思うんですけども、でも使徒的の一つのマークっていうのは何かというと前進し続けることなの。止まらないで前進し続けることっていうことがその使徒的っていうことですね。だから私たちは一つのプロセスを通ってそこからまた次のプロセス、そしてまた次の過程と移行し続けていきます。でちょうど私たちは今杉越の祭り終わったばかりですね。そしてもう少し経つとペンテコステがやってきます。その移行期のところにいるわけです。そしてまた今年は5778年は門を通る、扉を通るんですね。そして扉を越えてビヨンドに行くっていうね、そのまだ見えないところ、ね、ビヨンドにまだ見えてないんだけれどもそこに入っていく扉です。ね、だから今日そのことを改めて覚えてそして宣言していきたいと思います、それなのであのぜひ皆さん立ってください。そして祈りたいと思います。今日宣言したいと思います。今日皆さんに、チャレンジしたいこと、そしてあの決めてらっしゃると思うんですけれども、それは私たちが前進し続けることを選ぶことです、ね、どんなことがあってもそこで止まっちゃわないで、ね、そこでもなおかつ前進することを選び取っていく。そして本当にまだ見てないビヨンドのね、そこのところに入っていくっていうことを神様に期待したいと思います。アメンですか？じゃあ宣言します。皆さん手を挙げてください。じゃあ私の手につけて言ってください。主よ、
主よ、
感謝します。
感謝します。
今までの歩みを感謝します。
今までの歩みを感謝します。
あなたは確かに忠実な方でした。
確かに忠実な方でした。
私はなおも前進します。
私はなおも前進します。
途中でへこたれません。
途中でへこたれません。
前進し続けることを選び取ります。
前進し続けることを選び取ります。
前進の先に、
前進の先に
何が待っているのか、
何が待っているのか、
まだわからなくても、
まだわからなくても、
なおかつあなたを信頼して、
あなたを信頼して、
あなたを賛美し続け、礼拝を捧げ、前進することを選びます。今天使たちを呼びます。私たちを新たに力づけてください。
私たちを新たに力づけてください。
2倍の油注ぎを受け取ります。
2
倍の油注ぎの季節に入ったと宣言します。
2倍の油注ぎの季節に入ったと宣言します。
アーメン。じゃあ神様に感謝をなりにしましょう。
ハレルヤ。ハレルヤ。I got you stayはい、あの、カットのポイントに2倍の、前進し続けましょう。
前進し続けましょう。
ハイファイブを上げて座りましょう。